はようございます。小さなマーケティング会社を経営しているカラビナハート株式会社の森です。このポッドキャストでは変革参謀当事者が語るリアルと題して、会社経営における課題をあぶり出し解決していくヒントを出していこうじゃないかという番組です。普段大企業中心に経営相談助言をされているヨーロッパ最大級の経営コンサルティングファームのローランドベルガーにてコンサルタントをされている田村さん、野本さんをお迎えし、企業経営の面白さや課題、その時どうしてきたのか、またどうすればよいのかをいろいろお話ししていく番組です。本日のテーマはこちら、人材育成活用に向けた取り組みとはと題して、本日はいろいろとお伺いしていきたいと思います。野本さん、再びアンケートを取られているとのことで、またどんな内容だったか教えていただいてもいいでしょうか。
はい、前回もご紹介をした上場企業の CXO 経営企画責任者向けの調査、
はい、
で別のトピックスも実は聞いてまして、それが今日ご紹介をする人材育成活用に対する取り組みっていうことで、あなたの会社ではこういろんなこう選択肢を並べてですね、何やってますかというのを聞いた結果なんですけど、今回ですね、その全部まとめて分析するとそんなに面白くなかったので、
そうなんです。そうそう、はい、
業績がいい好業績企業っていうのと、はいはい、業績がちょっと振るわない業績不振企業っていうふうに、分けて分析をしました。利益とか売上とかその業績のこう振り分けの基準っていうのは明確に決めた上で振り分けてるんですけど、それで出てきた顕著に好業績企業の方がやってるって言ってる割合が高かったベスト3、これがありましてですね、一つ目がその全社横断での人員スキル需要の定期的評価をやってますっていうのが業績不振企業より好業績企業の方がまあ3倍とかあったわけですよ。まあここから言うのは全部3倍以上あるんです、
はい、
これですね、なんか当たり前じゃんって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、そこまでこういう仕組みがない会社さんって、それぞれの部署の人員とかスキル需要っていうのを聞くぐらいはやってるんですけど、うん、それをいやこれってA っていう部分から B っていう部門に移したらいいんじゃないのとか、全社で最適をして無駄な採用しなくてもいいようにするとか、逆にくすぶっている人を花咲かせるようなジョブローテーションをするみたいなことができている企業の方が好業績ですねっていうことですと。でこれが一つ目で、二つ目、これはですね、倍率で言うと3倍以上になっているんですけど、絶対値として好業績企業がやってる割合っていうのはそこまで高くないものの、面白かったのが、うん、タレントマネージメントにおいてデータとか AI 使ってますっていうところが好業績だったんですよ、はいはい、これ多分やっぱりどんどんこう人事部の人が面談をして定性的に掴んでとか、ずっとその人の経歴を紙と記憶に頼ってやってきたっていう旧来型の人材マネジメントから、やっぱりデータとかそのアンケート結果、従業員のエンゲージメントサーベイとかも含めたそういうようなデータを使って、でそれをしかもこう移動の時の案を作るみたいなのがこう AI でやってもらってるみたいな、僕ら専門家ではないんですけど HR テックっていうのが最近ねどんどん普及をしてきていますけど、こういうのを使ってる企業の方が業績が高い、もしかすると業績が高いからそれを使えてるのかもしれないなとは思いながら、やっぱり人材を大切に活用育成していこうっていうような会社はそういうところを客観的にやってるんだなっていうこともまあ言えるんじゃないかなと。でもう一つがちょっと変革参謀的な結果になったんですけど、管理職による部下育成プロセスへの関与の促進、いやこれ難しい言葉で書いてるんであれなんですけど、実はですね、人材育成部門に部下の育成を丸投げしてないっていうことを意味していますと。
自分の部署の人たちをちゃんと育成してるかみたいな、そういうことですか。
ちゃんと部下を育成するのに、まあ昔だったら、あとはそんなに大きくない会社だったら当たり前かもしれないですけど、上司が必ず部下の育成にコミットをさせているっていうことの割合がやっぱりすごく業績不振企業よりも好業績企業が高かったし、実はこの項目が、まあこれ何個かな、10個ぐらい聞いてる取り組みの中で一番高く好業績企業がチェックをつけているのが、この管理職が部下育成プロセスに関与してますよっていうことなんですよね、っていうような結構顕著な違いが出てきましたが、まあ、ちょっとこれを考察を田村さんに投げてみようと思いますが、
はい、お願いします。考察をじゃあぜひ。
こういうのを、
はい、
無茶ぶりっていうのでそれにお答えすると、
はい、さすが答えていただけるんですね。
シーズン1の M&A とかの話をした時、うん、あるいはまあその前後に文化を書き換えるとか、うん、アップデートする、文化をこう変革していくっていう話をしたことがあったと思うんですけど、その時に配慮は必要でも遠慮は不要と、うんうん、配慮はしても遠慮はするなっていう話をしたと思うんですよね。で、これと同じことはこの部下の育成、今回この重要な3要因の中の一つにあった管理職、上司が部下のこの育成っていうことに対してどれほどこうオーナーシップを持っているのかと、ここが好業績企業とそうじゃない企業の大きな差になって現れてますと、もっと深く関与していかなきゃいけないんだということを言ってるわけですけど、これもすごく同様で、やっぱり上司の方が部下の成長とか育成っていうことに対してどれほど真剣に興味を持つかだと思うんですよね。で、その時に重要なのはやっぱりこの配慮と遠慮の話で、きちんと配慮をするっていうのは、まあ相手も人ですから、同じことをこう伝えられたとしても受け止め方って様々なわけで、それでこう心が折れてしまったりでは意味がないので、いきなり、まあ当たり前ですけど罵倒して人が育つわけないと。なので当然配慮は必要ですと。ただし遠慮は意味ないですよね。何が足りなかったのか、どうすればよかったのか、自分だったらどうしたのかっていうことをきちんと伝える、これ遠慮なくやらないといけないと。なのでこれもまた同様に配慮は必要だけども遠慮はしてはいけないということだと。ところが多分ここで出ている管理職による部下育成プロセスへの関与っていうのは、うん、今と言ったことと違うことが行われているケースが結構あると、うん、まあ一つは配慮はするんだけど遠慮もしちゃうってやつですね。両方してしまうと。で、これをすると部下は結局何が足りていないのか、どうすればいいのか、あれ新たに何にチャレンジしなきゃいけないのか、その切迫度、緊迫度合いが伝わらないですよね。
なるほど、
うん、これはいろんなこう評価フィードバックの場でもよく見ることだと思うんですけど、まあ、もちろん配慮は必要。まずはよく頑張ったところをきちんと引き出して褒めてあげる、まあ、もちろんそういうの必要ですね。一方で足りなかったところが何なのかっていうのを伝えるときに、例えばよくあるもう横で聞いてて、いや違うでしょって思う言い方、例えば80点が合格点だとして実際50点ぐらいでしたと、残り30点、これ明らかに足りてないと。具体的にはこうしなきゃいけなかった、こうすべきだった、こうやれば本当はうまくいった、こんなこと勉強しよう、私だったらこんな風にやったって伝えなきゃいけないところを、そうダイレクトに伝えないで、まあ強いて言えばこんなこともやるとよかったよねとか、あえて伸びしろを上げるとするととかって遠慮しちゃう人がいるんですよ。これはいらない遠慮なんですよ、うん、してはいけない。だって伸びしろっていうのは80点から100点にする話をしてるんであって、50点80点にするのはこれ伸びしろじゃなくてノックアウトファクターなんですよ、うん、やんなきゃいけない、うん、それを嫌われたくないから 遠慮して伸びしろとか言うわけですよ。冗談言っちゃいけない本当に、うん、いやもう冗談ちょっと寝ていってくれという話で、ちゃんとしっかりと伝えるべきことは伝えると。ただ配慮もなく遠慮もないと、これハラスメントなんで、うん、問題外と。したがってやっぱりね、配慮はするけど遠慮はしないっていうことを管理職がどれほど自分事として捉えるか、逆に言うとそれは部下のことを自分事として捉えているかどうかだと思うんですよね。他人事になった瞬間に両方しないハラスメントか、あるいは両方してしまうただの遠慮、責任回避になっちゃうんですよ。なのでそうではなくて、配慮はするけど遠慮しないっていうことは、あの文化の話と同様、ここでも同様だなと思いながら、このアンケート結果を眺めてました。
ありがとうございます。ちょっとだけ挟んでいいですか。これちなみに私普通に疑問に関して、これ田村さんと野本さんって上司部下の関係になるんですか、ちょっと違うんですか。
一応ポジション的には上司部下でもあり、うん、でも一緒にクライアントワークをするという意味では同僚でもありっていう、
なるほど、
そういう感じですね。はい、
例えばその中で今回野本さんが入社されてこられてもうだいぶ経つと思うんですけど、うん、やっぱりさっきの話でこう部下の成長にコミットするっていう中で、はい、いや野本さんもうちょっとこここうやらないととかっていう話とかって、はい、やっぱフィードバック返されたりするんですか。
もう僕はもう遠慮しちゃって言えないですねそんなことはないです。あのちゃんと
やっぱそうです、
あのフィードバックの打ち合わせを、会議を持って、
あ持ってやるんですね。
やります、はい、もちろんあのすごい若手の方と違って、うん、そんなにこう頻度細かくやるかって、その頻度とかはあのだいぶ違いますけど、でもあのそういったことはやってます。
定期的に時間を設けてるんですか。
あそうですね。
あそうなんですね、
はい、まあ、森さんも外資にいらっしゃったんで分かると思うんですけど、はい、やっぱりその日本の伝統的な大企業とかに比べると、僕がこの会社っていうか前に入った時にびっくりしたのは、そういう評価も含めたコミュニケーションプロトコルっていうのがすごくちゃんと決まっていて、評価をする仕組みとか基準みたいなのをちゃんと決められているし、ここまでいったらこの評価ね、ここまでいったらこの評価ねっていうのが項目別にちゃんとブレイクダウンをされていて、それに対して年間のスケジュールが決まっており、僕とかは年に1回の評価になるんですけど、なんかそういうのをこうちゃんと回していくので、逆に言うと空気読んでとか年功序列でとか、なんかまあ年功序列もいいところはあるんですけど、そこら辺のプロセスはすごくしっかりしてますし、まあ、それが特にコンサルティング業界だからそうなんだろうなっていうのは、
人が資
産、はい、ちょっと余談ですけど、
なるほど、すみません、
ただ今の話を聞いていて、はい、僕はずっと苦笑いをしていたんですけど、伸びしろって使ってるわって思ってしまいました。
伸びしろって結構使う人多くて、はい、まあ、世代の違い、私がもうだいぶお年寄りなのかもしれないですけど、いえいえ、伸びしろっていう言葉にものすごい違和感があって、いやいや、伸びしろ以前の問題でしょって思うことをもう伸びしろって言うんですけど、
ああ、なるほど。
言いがちなんです。これってすごい遠慮が入ってると思うんですよね。
なるほど。
うん、だけど、そこの遠慮はいらん。
なるほど。伸びしろじゃないよと。ここまではやらんといかんのだよ。をやった上の伸びしろだろっていう話ですか。で、そこをやってないのにここの部分を伸びしろと語るのは良くないよっていう、そういうご指摘ってことですね。
遠慮です。
厳しい、やっぱり厳しい、しっかり厳しいですね。なるほど、ありがとう。すいません、脱線しちゃいました。野本さん、もしアンケートの話あればぜひぜひよろしくお願いします。
実はですね、はい、あの続きがあってですね、まあ、今の話にも似てくるんですけど、じゃあ一方でその、まあ、やってることは分かったと、ただ何考えてこう従業員と接しているんですかっていう、なんかこう企業が重視する従業員のニーズってどんなニーズですかっていうのを、まあ、また聞いてですね、好、
はい、
業績と業績不振の企業で比較をしましたと。で、まあ、3つそのニーズのタイプを聞いてるんですけど、1つ目が、まあ、機能的なニーズ、システムとかツールとか環境みたいな、なんかそういうような機能的なニーズを重視してます。あと2つ目が感情的なニーズ、 組織への帰属意識とか、うん、その会社で働く意義とか同僚からの承認みたいないうようなところの感情的ニーズで、最後がワークライフバランス的ニーズって言って、これはまあその仕事とプライベートの調整、あとはこう育児とか介護の支援のサービスであるとか施策、ウェルビーイングの施策などっていうので、まあ聞いてみたんですけど、一番差が出たのがワークライフバランス、
工業設計業と、はい、そうじゃないところで、
そう、まあ、あの差がついててですね、でそこからちょっと落ちるものの、ここまあ差があるよねっていうのの2番目が感情的ニーズで、なるほど、あんまり変わんないのが実は機能的ニーズ、うん、ここが結構こう重視しているニーズで見ると、やっぱり心情的なものとか働きやすさみたいなところに配慮しているところこそ業績がまあ良くなってる、まあ、さっきも言いましたけど、業績がいいからここに立てられる余裕があるのかもしれないっていうのはもちろん、あのそういう考え方もできるんですけど、僕らとしてはやっぱり人材を生かすにはハードだけじゃなくてソフト、うん、まあシーズン1の言葉で言うと合理だけじゃなくて上理、うん、でやっぱりワークライフバランスに配慮してるっていうのはこの感情的なニーズのところも埋めに行ってくれるので、
確かに
やっぱここら辺の結果が出たっていうこと自体は、これドイツでも同じような結果にはなってるんですけど、まあ、万国共通というか、やっぱ人間が動かしているビジネスっていうのってここ大切だなって僕ら改めて思いました。
まあ、あとは多分大事なのって、先ほどのその上司がメンバーの育成プロセスを正しく理解しましょうというのと一緒で、とは言ってもこれあのワークライフバランスニーズとか感情的なこうニーズってこう一括りにしてますけど、じゃあどんな感情的ニーズが存在するのかとか、ワークライフバランスに対する考え方がどういうものなのかっていうのは、これ人それぞれ違うわけですよね、
はい、
なのでここも同様に一人一人のそこのニーズを正しく上司なり部門が理解をして、でカスタマイズされた提案をしっかりとこう提供していくということが重要で、これ確率的にじゃあワークライフバランスなんで、リモートワークをとか、なんか水曜日はスイスイ帰りましょうとか、そういうことではなくて、まあ、そこも個々個別個別に分解することが大事だなって思います。
なるほど、ありがとうございます。これなるほどね、確かに。でもまあワークライフバランスがちゃんとしてる会社でしっかり仕事に打ち込んで自分の時間もちゃんとあってとかっていうのは素晴らしいなとは思いますよね、
はいはい、ただですね、これ続きがあってです、ね、
はい、
このニーズ、把握してるニーズを埋めるためにどんな取り組みしてますかっていうのも、うん、もう一個さらに聞いていますと、はい、その結果がですね、細々とはあるものの、実はメッセージとしてはですね、好業績企業と業績不振企業比較すると、業績不振企業は制度は入れてる、入れてるんですよ。業績不振企業も制度は入れてるんです。どういうのかっていうと、勤務時間を柔軟化していますとか、労働時間、残業時間を規制して労働時間自体をちゃんと圧縮してますとか、ゆっくり構成制度を入れて充実させてます、うん、それって実は好業績も業績不振も入れてる、ここはほぼ差がないと。一番差が出てるのは勤務地の柔軟化、
ほう、
まあ、リモートワークの導入とか、はい、まあ、そういうことであったり、あとは人員配置とか役割責任範囲を適正にしている、
うん、
これってまたあの業績不振より好業績企業の倍以上これやってますって言ってるんですね、うん、でこれってちょっと紐解くと、制度入れましたよと以上っていうところは業績が伸びない。
なるほど。
ただそれを運用していく中でやっぱりいろんな問題であるとか、ちょっと想定より違ったこと、例えば、まあ、勤務地、やっぱりね、人間こういろんなことが起きるので、本当は原則出社してほしいんだけど、ちょっと親御さんのとか家庭の事情でとか、そういうところにどれだけ、さっきの話じゃないですけど、配慮をしてあげられるか みたいなのがこの銀縁の柔軟化ですし、一方でやっぱり良くも悪くも人が辞めていったり、あとは急に忙しくなってこうもっと人が必要になったり、あとはちゃんと部長さん課長さんを配置しているもののなかなかその方がワークしなかったりちょっと越権になっちゃったりして役割とか責任範囲がずれちゃったりみたいな、そういうような時に適切に会社として人員配置とか役割責任範囲を適正にしていくっていう、こう対処をしているっていう制度だけを入れるんじゃなくて、ちゃんと回って結果として従業員のニーズが満たされるような動きがプロアクティブに出てきている企業がやっぱり好業績になると。だから制度だけ入れてもダメっすよっていうことが、あのちょうど長くなって恐縮なんですけど、改めて数値として出てきたのはこれはすごくこう納得感高いなっていうふうに思ってます、
ね、確かに、はい、まあ、ちゃんと運用してらっしゃるっていうか、
そうです、はい、
なるほど、確かに。田村さん、なんかこれに対してコメントとか終わりですか？
まあ会社ってこう事業部門、要は、実際に例えば物を作る売る、そういったこう事業をそのものに携わっている人たちや部門っていうのは戦略だけお絵描きしてもしょうがないですよねと、実行が全てですよねとか、そのための仕組み制度だけ入れたって事業なんて前に進まなくて、結局一人一人がどう行動を変えるかですよねということを普通に当たり前のように感じるんですけど、コーポレート部門になった途端に制度仕組み先行になることってすごく多いと思うんですよね、うん、人事制度を入れました、新しい人事戦略の考え方がジョブ型がどうとかでこうとかでっていうのが大好きなんですけどで終わりと、
うん、
でも結局それがちゃんと動く、魂がちゃんと入って動き出すっていうところには意外とみんな無関心、これはすごく事業部門と比べてこう偏ってるところだと思うんですよね。なんか戦略のお絵描きだけしても仕方がないですっていう当たり前のことが、いやきっとそれは人事、人材育成、経理、あらゆるコーポレート部門も同様のはずなんですけど、途端にそれがお絵描きが仕事になっている人がもしかしたら多いんじゃないかなと思うんです。なので今回のこの育成の話とかワークライフバランスの話とかも、別にワークライフバランスのための制度をどうしようかとか、水曜日は早くありましょうとか、そういうことではなくて、いやそれも仕組みの一つとしては重要でしょうけど、でもいや水曜日早く帰ったけど木曜日夜中12時だったら意味がないわけで、いやそもそもじゃあ部門ごとに業務ってどうなってるんだろうか、人材配置ってどうなってるんだろうか、あるいは DXAI 活用した仕事の仕方に変革ができているんだろうか、できていないんだとしたら人事人材開発部としてどんなサポートができるんだろうかまで考えて、ワークバライフバランスなわけで、ワークライフバランスのための制度を入れましたっていう話じゃないですよねと。なんか多分全ての部門がそういうふうな意識を持って、何回か前にこう申し上げたように作業じゃなくて仕事をすると本当に会社は変わっていくし、仕組みを入れました、こんな制度を入れました、なぜなら今流行りだからですっていうのは本当に魂が入っていないので疲弊するだけということになっちゃうのかなと、まあ、これが今回の好業績企業と業績不振企業の違いにも、業績がこれだけに起因するとはもちろん思いませんけど、一つの要因にはなっているでしょうし、あるいはこういった戦略と実行とか変革をしていく、し続けるとかっていうベースになるようなこうカルチャーとかものの考え方がどれほど会社の中に浸透しているかどうかは、少なくともこれは示してるんじゃないかなって思っております。
ありがとうございます。一個だけ聞いていいですか？私もう時間がそろそろ来てるなと思いながらですね、今の話を受けて田村さんに一つ聞いてみたいんですけど、そういうこういまいち他人事な部門の人たちというか、部門じゃないですね、どこの会社にもいらっしゃると思うんですけど、そういう人たちに自分事として仕事をしていただける ために何をしたらいいんでしょう。変革のリーダーたちやその経営者たちっていうか、どういうことしたら彼らはこうよしやったろかとかよしやるかっていうふうな気持ちを持っていただけるんでしょう。
うん、例えば営業って分かりやすいですよね。結果が目に見える、
うん、
例えばそれは、売上が上がるということかもしれないし、お客様に喜んでいただけるっていうことかもしれないし、残念ながらコーポレート部門っていうのはそれを感じていただく機会を十分に与えられてないんだと思うんですよ、うん、なので多分経営者の方とかその変革リーダーの方、参謀の方っていうのは何をしなきゃいけないかというと、あらゆる部門の人たちに喜びを感じる場面っていうのをどうやって作るのかっていうことをきっと考えていかなきゃいけないと思うんですよね、うん、それがあれば、いやそうですよね、だって例えば人材開発部門ですと、でこんな研修プログラムを導入しました、ありがとうございます、こんな研修プログラム素晴らしいって言ってもらえないわけですよ、はい、また増えたと思われるじゃないですか、うん、だけどそこに何らかそれをやったことによって何か変わったことを感じることができたら、うん、きっともっと前向きに作業ではなく仕事をする、経理であれ財務であれ法務であれみんなそうだと思うんですよね。なので全ての部門は全ての部門に顧客がいて、その顧客が何らか変化を起こしたっていうことが本来ゴールなわけで、それを感じられるようなことをきちんと伝えてあげる、そこのこの戻ってくる矢印側をしっかりと設計するっていうことが経営側としてはすごく重要なことなんじゃないですかね。
ありがとうございます。
それに加えて、うん、多分仕事をすることが大切なんだよっていうのを言った上で戻ってくる仕組みを作ってあげると、
うん、
うまく回り始めると思いますけどね。
なるほど、うん、そこのまあ仕組み設計とそれをまあ実行していくっていう、
そういうことなんでしょうね。言わなくったって普通わかるでしょって思ったら負けだ。
いやいや、そうでしょうね。そう
じゃないと普通わかるでしょって、これ NG 版。
そうでしょうね。なるほど。
お時間ですね。
はい。ありがとうございました。大変素敵なお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に番組からのお知らせです。変革参謀をまた聞きたいと思った方は、お聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしています。フォローすることで最新話が更新されると通知がいきます。レビューやコメントぜひお待ちしております。レビューの場合はぜひ星5評価をお待ちしております。また番組ではお聞きの皆様からの疑問質問感想を様々な媒体でお待ちしています。 Spotify でお聞きの方はエピソードごとの画面の中の番組へのメッセージはこちらから、 Apple Podcast でお聞きの方はページ下部のレビューを書くからコメント付きでレビューできます。そして X でハッシュタグ変革参謀をつけて番組の感想や質問のつぶやきもお待ちしております。番組の感想を個別に送っていただける方や、ローランドベルガーの田村さん、野本さんに具体的に相談に乗ってほしいという方は、番組詳細欄にあるメッセージフォームにご連絡をお待ちしております。
来週4月2日の配信は制作体制の都合により一週お休みとさせていただきます。毎週楽しみにしてくださっている皆様には申し訳ありません。次回4月9日はまたいつも通りお届けできるよう準備しておりますので、楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。
お相手は森陽平と
田村誠一、
野本周作でした。